こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本題に入る前にすみません、一つ業務連絡させてください。スタンド FM のメンバーシップに登録してくださっている皆様、ごめんなさい。今日解剖学の筋肉の解剖学の本を家に忘れてきてしまいました。なのでメンバーシップは明日配信します。少しお待ちください。業務連絡終了です。はい、ということで、本題に入ります。昨日はフィットネスの展示会に行ってきました。フィットネス業界のって感じかな。展示会ってね、いろんなのやってますけど、私もなるべく年に1回は展示会に行っていろんな情報収集をしたり、スタジオで活用できるトレーニンググッズを見たりしています。ただ実は去年行けなかったので2年ぶりとなりました。今回はですね、スタジオでピラティスを教えてくださるリサ先生と2人で行ってきました。私ね、これまで結構展示会一人で行ってたんですよ。1回2回ぐらいは昔同業の友人と行ったことがあった記憶があるんですけど、フリーランスになってからはもう一人で行くことが多かったですね。私は一人で行くことは何の抵抗もないっていうか、一人で行くの全然平気なタイプなんですけど、やっぱり何人かで行くと情報収集の幅が広がるなって本当に思います。なんかもう一人で行くときって一人で行って帰ってくるだけだから、今回はあれとあれとあれを見ようと思って大体大雑把にバッて行ってザーって見て自分の目的だけ達成して帰ってくるんですけど、それだと情報収集の幅が狭くなっちゃうんですよね。自分の興味関心のところしか見ないから。だから今回はリサ先生と一緒に行きましたけど、リサ先生ピラティスの先生なので、やっぱりこうピラティス関連の情報収集とか、まあ、グッズを見たりとかされていて、情報も共有していただいて、あ、こういうの流行ってるんだとか、ピラティスではこういうの流行ってるんだとか、そういうのを教えてもらえたんですよね。そうすると私も知識が2倍になるので本当にありがたかったです。以前友達と行った時もやっぱりこう同じトレーナーでも見る視点が違うから、あ、こういうとこ見るんだとか、あ、こういうふうに見てるんだとかって勉強になるんですよね。やっぱ人と行くのいいなって思いました、展示会。ちょっと来年もリサ先生と一緒に行きたいと思っております。まあ、できればね3人ぐらいで行けたらいいですね。もう1人増やして、でまた全然違 こう分野の方と行くとまた情報の量も増えるので勉強にもなりますよね。1人で行くより圧倒的に勉強になるなって思います。はい、ということで昨日行ったんですけど、2年ぶりだったから特に業界の流れが変わってるなっていうのをすごく感じました。なんか一番はね、本当にねピラティス流行ってんだなっていうことですね。ピラティスのマシーンの展示がすごい多かったんですよ。で詳しくリサ先生にもいろいろ教えてもらったんですけど、こう韓国系のピラティスが流行ってるとか全然私知らないからさ、そうなんだと思ってインスタとかで韓国の綺麗なインストラクターさんがデモンストレーション動いてるのをやってて流行ってるとかね、そんなの全然知らないので本当ね勉強になりましたね。あとは骨盤底筋群をトレーニングさせるためのマシンとかね、マシンっていうのかな、あの電気流すやつ、あれも流行ってるとかって言って、で実際に一つ体験させてもらったんですけど、まあ、その電流に関しても今度私の場合は疑問が生じるわけですよね。これってどういう人がこう痛くなってどういう人が痛くないのみたいな、 同じパワーでも痛みを感じる人と全然何とも思わない人がいるのは何の違いがあるんだとか、まあ、大体こう推測はできるんだけど、一応確認のためにその展示会の担当者さんに聞いてみて、でもなんか納得しなくて家に帰って調べて、でリサ先生と共有したりとかして、まあ、そういうのも自分一人だったらそんな骨盤底筋群を鍛えるマシンになんて乗らないですよ。だけど乗らなかったら分からなかった、勉強にならなかったこともたくさんあったんで、いや良かったなと本当思いましたね。あとはちょっと前までスタジオレッスン系のプログラムのデモンストレーションが結構多かったんですけど、今回は去年ぐらいからなのか分かんないですけど、去年行ってないから、ボディービルダーの方々のデモンストレーションが増えて結構盛り上がってました。やっぱ流行りって変わるんだなって思いますね。ただ一方で思うのは、流行りが変わっても人の体そのものが大きく変わるわけではないですよね。っていうか変わらないですよね。だから大切なのは、こういった流行のツールも含めて様々な方法をどう生かして目の前のお客様の体をどう良くしていくかっていうことなんだと改めて思いました。お客様が持っている目標や目的に対してどういうふうに私たちトレーナーが見立てて、どういうふうにアプローチしていくのか。流行りものっていうのはまあいいんだけれども、その流行りのものの中からも良いものをピックアップして、それをお客様のために活用していくっていうことが私たちの本来の仕事かなっていうふうに思ってます。いやもちろんね、流行りのものをガンガンやって売り上げを上げるぞでも全然いいんですよ、全然いいんですよ、それは。だけどやっぱりトレーナーとしてはお客様の目的とか目標を達成させてあげたいな、理想の体にしてあげたいな、運動不足解消させてあげたいな、でもさらにその一歩先を考えて、運動不足とかダイエットとかそういったことを考えつつも、これ私の考えだけどね、これは私の場合だよ、その方の10年後20年後の健康も考えたプログラムを作りたいなっていうのが私なんですよ。私はだよ、今その瞬間だけの目的目標のために運動や食事の指導をしてもいいんだけど、だけど私はやっぱりどうしても来てくださるお客様のその先の健康も考えたい。いくら今体重が落ちたとしても10年後に不健康になってるような指導はしたくない。10年後20年後もお客様が健康で過ごせるように、生き生きと自分のやりたいことをやって過ごせるように、全体的にトータルで見て長い目で見てプログラムを考えたいっていうのが私のトレーニング指導です。でもこういうのって理解されにくいんだよね。なんかそれこそ流行りに流されてしまってるだけだと、そういった視点は育たない。例えばね、この前ある駅で七夕のために短冊が飾ってあったんですよ。それでなんて書いてあるのかなと思ってちらっと見ながら通り過ぎてったんですけど、その一つの短冊に衝撃的なことが書いてあって二度見したんですよ。で通り過ぎようかなと思ったんだけど、あまりにも衝撃的だったから戻って写真撮ったんですよ。なんて書いてあったかっていうと、何もしないでも痩せますようにって書いてあったんです。何もしないでも痩せますようにと思って、でもね、それが結構大方の方々の意見なんだろうなっていうのも分かります。何もしなくても楽してたくさん痩せますようにみたいなね、それが多くの方の本音、ダイエットに対する本音なんだろうなっていうのは感じます。あとね、今朝見てたテレビのニュースで、 ダイエットに関することをちょっとやってたんですけど、その中であるアナウンサーさんがこう言ったんですよ。ダイエットは永遠のテーマだと。と思って、ダイエットって卒業できるってこと知らないんだなと思って。ダイエットを卒業する、もう食生活とか運動習慣が太らないものになってしまえば、もうそのローテーションだけ、ローテーションっていうかその生活習慣繰り返すだけなんで、ダイエットしようと思わなくなるわけですよ。この体型をキープするためにこの生活習慣をやっていけばいいって、まあ、もう定番化させてしまえば、ダイエットのことってほとんど考えなくなるんですよね。だけど世の中には永遠のテーマだと思ってらっしゃる方もいるわけです。まあだけど何もしないでも痩せるっていうことになったら病気だと思うんですよね。何もしてないのに体重が減ってくってなったら、もうそれは病院行った方がいいんじゃないってなりますよね。内臓的になんか異常があるんじゃないかなとかって考えるわけです。もしくは筋肉量がめちゃめちゃ減ったとかね、何にもしないから。でも筋肉量がめちゃめちゃ減ったっていうと、今度歩行に障害が出てきたりとか、そういった筋肉系のトラブル、関節系のトラブルなんかも今後生じる可能性、リスクが上がってくるわけですよ。だからそういったことも含めて、一人一人のお客様の今だけじゃなく将来的な健康も踏まえてトレーニングを提供したい。まあパーソナルトレーニングの中っていうのは運動だけしてるわけじゃないですし、その中で食事の指導をすることもありますしね、いろんなことを含めて自由度が高いんですよ、私の場合ですけど。私の場合は自分でやってるし、自分の中ではその1時間というトレーニングの中で別に食事指導したっていいわけで、で半分食事指導で半分運動だっていいわけですよね。そういった自由度があるんだけれど、まあそういうのってこうやってお話ししないとわからないですし、パーソナルトレーニングっていう世間一般のイメージからすると、それこそボディービルダーのイメージなのかもしれません。もしくはきついことをやらされるとかね、きつい運動をさせられるとか、そういうイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。別にストレッチだっていいわけですよ。コンディショニングだっていいわけですよ。1時間自由なんです。だけど私はその中にその人の健康も考えちゃうけどね。この人1時間ストレッチやってるけど、でもこのままだと筋肉量減っちゃうなと思ったら、なんかどこかのタイミングで上手に筋トレに誘導したりとかしちゃいますけど、でもね、それはその方の将来を見据えてプログラム作っちゃうっていう感じなんですけど、でも本人が嫌だったらやらないよ、嫌だったらやらない。だけどちょっと話してみて、話してみると意外とこう心の中では本当は筋トレしなきゃいけないと思ってたりとか、ダイエットしなきゃいけないと思ってたりとか、やっぱ出てくるわけですよ、本音の部分で。そういったこともちゃんとこう引き出してあげて、その方がより良くなる、その方の未来将来がより健康でより良くなる方向にサポートしていきたいなっていうふうには私は思っております。まあということで、流行のエクササイズとか流行のトレーニンググッズとかっていうのは、私にとってはお客様をより良くするためのツールの一つでしかないわけですけどね。はい、皆様はどう思われますか。はい、ということで、今回は一人で行かなかったことでより多くの学びを得ることができました。いやー、いいですね、人と行くのね。来年はもう一人増やしたい。誰と行けるのかな、ちょっとイメージが湧かないですけども、仲間を増やしていきたいと思っております。はい、それでは今日はここまでです。メグでした。